ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
まあ、皆さんもご存知の通り、まあ、私と、まあ、今ねピアノを弾いてくれてた美しい妻ですけれども、少しちょっと年の差があるんですけども、この、ね、年の差を感じるときってどういうときかというと、カラオケに行ったときです。カラオケに行くとお互いの曲全然知らないっていうことが、ね、前にありました。もう僕にはもうドストレートな歌、僕が歌っても、ね、隣でポカーンと普通に曲をやるんです。俺のドストレートの曲をよくそんな顔で聴けるねっていう。あとね、皆さん年の差を感じるって漫画ですよね。皆さん知り合いの方とお話をするときとか、同僚の方とお話をするときに漫画の話を時々すると全然知らなかったりね。僕たちに関しては最近の漫画はあまり知らなかったりしますよね。ですごくその、まあ、そういう、まあ、ジェネレーションギャップってそういうところに感じると思うんですけど、皆さん今漫画って出ましたけど、ドストレートな漫画って何ですか？おそらく一つや二つはあると思うんです。で、あ、私は三つ四つありますなんてね、いう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私のドストレートな漫画はもちろんドラゴンボール Z です。悟空と一緒にずっと育てました。悟空がこのぐらいの時から僕はこのぐらい、ね、驚くのに続いてもらう。あともう一つはスラムダンクです。いや、これはね、一世を風靡しましてね、僕たちの中学校には男子バスケットボール部っていうのはもともとなかったんです。でもこのスラムダンクっていう漫画によってできたんです。だから僕たちが入学した時、中学校1年の時には男子バスケットボール部に3年生いなかったんです。2年生の時、僕の上の年代でできたんです、ね。でこのスラムダンクを書いた、方、井上武彦先生って漫画界では巨匠という今言われる方ですよね。また少し前にはバカボンドっていうね、宮本武蔵を、ね、題材にした漫画を書いていました。これね、今映ってますけれども、このこっちがバカボンドですけどね、この井上先生の絵ってね、すごく躍動感のある絵なんですよね。漫画を読んでても、ね、2ページぐらいずっとガッドスッパー、これしかないですよ音だけ。でもね、そのキャラクターがもうまさに 3D になってこうやって現れてくるかのような、すっごく躍動感のある絵なんですよね。でこの井上武彦先生には、まあ、もちろん漫画の、ね、先生には必ずアシスタントって方がいるんです。でもちろん井上先生にもたくさんのアシスタントがいるわけですけれども、そのアシスタントの一人の、人がですね、独立することになったんです。それで漫画を描くようになったんです。でももちろんアシスタントをしているのと自分で漫画をこれから描いていくのは全く違う世界です。で井上先生のずっと描いていた、ちょっと描いたらヒットするんじゃないか、そう思っていたんです。でもそのアシスタントの方はの漫画を出すと、漫画って大体読者ランキングっていうのがあるんですよね。読者ランキングどうも上に上がってこない、ずっと低迷して、さあどうしたらいいんだろうね。それでその元アシスタントが、そうだ、先生にアドバイスをもらう、そう思って井上先生のところに行ったんです。井上先生、どうしたらいいんでしょう。そうすると井上先生は一つ小さなアドバイスをで、ああそうなんですか、それでそれを実行したんです。そしたらなんと読者ランキングがどんどん上がっていったんですね。でこの魔法のようなこのアドバイスって何だったんだろう、ね、気になりません？すごく小さなことだったんですって、ね、キャラクターの目をどう描くかってことなんです。井上先生はキャラクターの目っていうのはそのキャラクターの心を表している。だからその目をどう描くかでその漫画の全体を左右する、物語を左右するって言ったんです。そしてもしあなたがその目を頭で描いたら、読んでいる人の頭に伝わる。もしあなたが心でその目を描いたら、読者の心に伝わる。もしあなたが魂を使って人生を持ってその目を描いたら、あなたの魂、人生がその読者に伝わる。こうアドバイスしています。 そのアドバイスを持って一生懸命書いて、そしてその中どんどんどんどん上に上がっていったんですよ。実はこの井上先生の元アシスタントという方の名前は原康久さんって言うんです。今キングダムってね、もう今、映画にもなっているこのね、大ヒットの漫画を描いた人なんです。去年このキングダムって映画にされてね、まあ、中国の歴史を表した漫画なんですけど、で今年にはその続編があるという発表がつい最近ね、されたばっかりです。今現在このキングダムは6000万冊、累計6000万冊を売っています。で皆さんがある程度知っている漫画よりも全然歴代売れているんですね。つまり私たちがまたはまあ文章を書いたり、その絵を描いたりする、私たちがするときに、その書いた人や描いた人の心が必ず伝わるということだと思います。私たちこのガラテヤ人への手紙を読んでいます。今も私たちこの箇所を読みました。ここを読んでいるとパウロのこの心がひしひしと伝わってくるような文章です。いや、心ではなくてパウロの魂やパウロの信仰がもうその文章一つ一つに現れている、そんな文章の一つ一つだと思います。特に今日の箇所っていうのはパウロがこのガラテヤの人たちに寄り添っている、そんな文章ですね。何度もこう振り返りますけれども、このガラテヤという地方には間違った教えが入ってしまいました。パウロがイエス・キリストの福音を伝えました。あなたが心で受け入れるだけで神と永遠の関係を持つことができる。ガラテヤの人たちは熱心な人だったんです。その心で信じて、そしてそれを伝えました。そしたらそこに間違った教えが入ってきたんです。その信じるだけじゃ生ぬるい、あなたが旧約聖書の律法を行わなければあなたは救われないんだ、そういうふうにして間違った教えが入ってきたんです。だからパウロは熱意を込めて、思いを込めて、信仰を込めて、このガラテヤ人への手紙で、いや、これイエス・キリストの福音に立ち返ってきなさい、こう話しているわけですね。今日の場面の最初ではこう言ってるんです。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。これはパウロがガラテヤの人たちに寄り添ってるんです。あなたたちは律法を守っているんですね。じゃあ律法からもう一度見てみましょうよ。つまりパウロは一方的に自分の考えや福音をもう一度伝えなかったんです。もう一度このガラテヤの人たちの側に立って、そうですか、あなたがもしこの旧約聖書の律法を守っているんだったら、じゃあ律法が何て言ってるか、もう一度ここから神の真理、福音のコーナー部分を学んでみようじゃないですか、こう言ったのが今日の箇所です。そして今日の箇所でパウロは旧約聖書のあるストーリーを取り上げています。これは創世記のアブラハムのストーリーです。アブラハムは、まあ信仰の父とも言われている人ですよね。アブラハムは75歳の時に神様によって召し出されたんです。アブラム、私が示す地に行きなさい。アブラムは分かりました、そう言って奥さんと出て行ったんです。その当時奥さんのサラは65歳です。で彼らにはまだ子供がいませんでした。で皆さんアブラハムの歌って知ってますね。アブラハムにはですよ、皆さん歌います、歌ってみましょうか、せーの。アブラハムには七人の子、一人はどこで、あとは地位でしょ。アブラハムには本当に七人子供いたと思いますよ。何の疑問もなく私たち歌ってますけれども、じゃあ皆さんこれ来週までの宿題ですなんて手伝ってしませんけども、あのね、アブラハムには七人の子じゃない、八人子供いたんですよ。死にってどこから来たか分かんないんです。聖書を見るとアブラハムには8人子供がいます。アブラハムの奥さんはサラです。サラと呼ばれたのがイサクという息子です。そして女奴隷がいました。女奴隷ハガルから生まれたのがイシュマエルです。そしてその後に ケトラという人物と一緒に、あともう6人の子供を得るんです。なので合計8人なんです。だから7人じゃないです。1人の子だとはチビかも分かんないですでそして、アブラハムは神様に召し出されて、まあ、その子供を、ね、授かる前ですけれども出て行きました。ある日神様はこう言うんです。アブラハム、あなたがその泊まっている天幕から出てきなさい。アブラハムが出てくるんです。何ですか神様。さあ夜空を見上げなさい。何が見えますか、ね、満天の星空です。星が見えます。あなたの子孫をこの世にしよう、まあ、こんな感じですね。そう神様は言ったんです。アブラハムは分かりました、そう受け止めたんです。でも皆さん、もう60、70を過ぎた老夫婦にあなたの子孫はこの世になると言ってどういうふうに受け止めたんでしょうか。アブラハムはもちろん信じたんだと思います。でも子供を授かるには難しい年齢です。その後を見ると公開なんです。アブラハムとサラが話し合って、そしてサラがこう言ったんです。もしかしたらそれは私との子供ではないかもしれない。アブラハム、私の女奴隷と子供を設けてください。もしかしたらその子孫と子孫がこの星空のようになるかもしれないから。アブラハムはそう言われた通りハガルと子供を設けたんです。そしてイシュマエルが生まれました。でも神様の計画はハガルとイシュマエルを授かることじゃなかったんです。神様が約束した約束はサラとアブラハムに子供を授ける、その子供がこの星空のようになる、子孫が繁栄される、子孫が祝福されるという約束だったんです。その後にアブラハムとサラにイサクが生まれたんです。つまりこのイシュマエルという人物はアブラハムとサラの不信仰から生まれた、肉で生まれた子孫だったんです。だから今日の箇所でも4章の23節で女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです、こう言っているんです。そしてこのイシュマエルとイサクを授かったこのハガルとサラ、この2人の関係がどんどんどんどん崩れていきます。そしてイサクとイシュマエルの仲もどんどんどんどん崩れていきます。そしてその崩れた中で子孫にも受け継がれてしまったんです。皆さん、このイシュマエルの子孫は今何人だと思いますか。これはアラブ人です。そしてイサクの子孫はもちろんイスラエル人、ユダヤ人です。今のイスラエルを見てください。1948年に建国しました。イスラエル共和国として国連が認めたんです。ユダヤ人の国としてユダヤ人がそこのもう一度国を持つ。でもそれに待って追かけた人がいたんです。それがアラブ人たちです。これは俺の、私たちの国なんだ。そして言い寄って、そして妥協案を考えたんです。じゃああなたたちの土地をここだけ与えます。こことこことここはあなたたちが、持ってていいですよ。で生まれたのがパレスチナ自治区です。イスラエルにはイスラエル、ユダヤ人地区があり、パレスチナ自治区があるんです。そして今でもそこは争いをしているということですね。もしアブラハムとサラのこの不信仰がなければ、今のこの仲もなかったと言えます。実は今日の箇所では、この、アブラハムのこのストーリーを通して5つのことが対比されているんです、どれかというと、まずアブラハムの妻とサラ、アブラハムの妻サラとハガルですね。あと2人の息子イサクとイシュマエル、これは約束のことを人間の思いで設けたことでした。あとはアブラハム契約とシナイ契約、カルバリの丘とシナイ山、そして上のエルサレムと地上のエルサレム、この5つがこの箇所で対比されているんです。むしろパウロがこれを対比させて語ったんです。 じゃあアブラハム契約とシナイ契約って何かというと、アブラハムは神様の言葉を信じて義とされたんです。シナイ契約というのはその後にアブラハムが大体紀元前2000年頃です。その500年後モーセという人物に立法が与えられました。それがシナイ山で与えられたんです。そのシナイ山で与えられた立法を通して、立法を守ることによって神様に良しとされる、これがシナイ契約なんです。これが対比されている。そして、これがアブラム契約ですね。そしてカルバリの丘とシナイ山、これはイエス・キリストが十字架にかかったのがカルバリの丘です。イエス・キリストは私たちの罪を身代わりとなって十字架にかかって、それを信じるだけで神と永遠の関係を持つことができる。そしてシナイ山はこの立法を受け取った、モーセが立法を受け取った山です。この立法によって神に近づくことができる。では上のエルサレムと地上のエルサレムって何を表しているかというと、たとえ地上での人生が終わろうと、私たち神様との関係を持っていれば永遠の神様との関係があります。これはこの地上だけではなく、その先の世界、上の世界である、これ永遠でも神様との関係があるんです。これが上のエルサレム。で、地上のエルサレムって何かというと、このパウロが語った当時のエルサレムのように立法や儀式を守って神との関係を持とうとしている。上のエルサレムには永遠の平安があるんです。でも地上のエルサレムには何かを守らないと平安がない、つまり永遠に平安がない世界です。パウロはこの5つの対比を持ってこう言いたかったんです。アブラハムの時代から今まで神との約束を信じる信仰によって私たちはその約束が結ばれているんだ。約束にとどまるものは永遠に約束によって守られ祝福される。だがもし自分でその約束を得たいのであれば、行いを守り立法を行うしかない。それは立法の奴隷となることだ、ね、立法を守り行うことは人間にとっては無理なことだ。約束を受け入れるのと自分でそれを得に行くのと、あなたはどちらがいいんですか、こうパウロは対比させたんです。でもパウロは今日の歌詞ではっきりガラテの人たちにこう言ってるんです。今日の28節で、兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。また31節で、こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。ガラテの人たちに、あなたたちは約束の子ではないか、ね、約束を得てるんだから、もう何か立法を守ったり何か行いをしたりする必要は全くないんだ、ね、あなたはそこでイエス・キリストを信じるだけで自由と解放を得てるのに、わざわざそのしがらみの中にこう行く必要はないんだ、こうガラテに訴えかけるんですね。神様は私たちに恵みとしてこの神との関係を与えてくださったんです、ガラテの手紙をずっと私たちが見ていると、一つのことに気づくんです。それは私たちがどれだけこの恵みにとどまることが難しいかってことです。恵みには2つの定義があるんです。一つは受けるに値しないものに与えられるものが恵みなんです。例えば皆さん、明日テレビをつけてノーベル物理学賞発表します、池田信也さんって言ったら僕のこと思い浮かべますか？浮かべないでしょ。僕物理何も知らない。あ、違う、池田信也さんいるんだ、あれは人生から信者じゃないなと思いませんか？ね、僕受けるに値することしてないですからね、僕に与えられるはずがないんですよ、ね、神様との関係もそうなんです。もし私たちが罪を一つでも犯していたら、それを帳消しにしなければ、それを解決しなければ、何かによってあがまなければ神との関係はないんです。でも不思議ですね、救いのリストに私たちの全ての名前が書いてあるんです。見るとね、あ、私の名前もあった、あの人の名前もあった、 なぜかというと下に注意書きがあるんです、ね、それはイエス・キリストがこの全てのものの罪の身代わりとなって十字架にかかったからってことです。私たちはもともと神との関係を受けるに値したいものだったんです。でも神様は私たちに与えてくださった。恵みの2つ目の定義は何かというと、それが全てのものに一方的に与えられているんです。皆さんが頼まなくても私たちが一方的に与えられているんです。これが恵みの定義なんです。受けるに値しないものが全てのものに与えられている。だから信じるだけで神様との関係を持つことができる。これが恵みなんです。これをね、私たちが聞くと最初はね、うわ素晴らしい、信じるだけでいいんだ、簡単じゃん、それだけで天国の約束をもらえるんですか、あ私信じますね。そして何か教会にいて3秒だったりね、して教会生活が始まるんです。でもなんか少し経ってみると、本当に信じるだけでいいんだろう、何かした方がいいんじゃないか、なんかそんな風にこう思いが駆られる時があるのかもしれません、ね、もしかしたら真面目な人ほどそう思うのかもしれない。今回のガラテヤの人たちも最初は恵みを受け入れたんです。でも真面目だったんです。熱意があったんです。だからこそ、いや私たちはそれだけじゃダメなんじゃないか、そしたらね、そうですよ、ピュアたちも思いなさい、あじゃあ私は守ります、そうですよね、それはね、信じるだけじゃダメですよね、そう言って違った、恵みとは逸脱した、御言葉とは逸脱した方向に行ってしまったんです。実は現代の教会にもただ恵みにとどまることをせずに、聖書から逸脱した考えや恵みにプラスアルファ何かをしているという、ね、ことが、ね、ただ報告されているんです、ね、で例えば少し前に話題になったのが、あの神社の仏閣に油をかけるという出来事の事件ですね。あれは、アメリカに住む、韓国系のキリスト教団体に属するドクターという報道がありました、ね、もちろんあれは聖書を信じ、そしてやった、というわけですね。何かこの神社の仏閣には悪いものがいる、それを清めなければいけない、ね、それをしなきゃいけない、パウロはそんなことを一言も言ってないんです。あなたがもし地元に行ったら神社の仏閣に行って清めなさい。あの時に使われたのが何かの油とヒソプという植物です。ヒソプというのは旧約聖書に出てくるものなんですね。何かそれを掛け合わせて、そして燃えてしまった、そこから大きな事件につながってしまったんです。それは聖書から逸脱した考え方だったんですね。で、日本の教会に忍び寄る危険なムーブメントという本が出版されています。それを書きになったのはウィリアム・ウッド先生という、まあ、この方ですけれども、このウィリアム・ウッド先生は40年という長い間ですね、異端とか兜に取り組んできたアメリカ人の牧師先生なんです。この先生がですね、宇都宮に来てそして講演を行ったことがあったんです。で、僕まだアメリカから帰ってきて間もなかったんですけれども、僕より日本語上手でしたすごく賢くて、まあ、情報量もすごく多い。でこの方が、この本を書いているんです。さまざまな教会からの、まあ、いろんなね、ことを聞いて、でそしてこう本でね訴えかけてるんですね。例えばですね、その先生の本の中にこんなものがありました。金粉や羽が教会堂に来る、賛美してたり祈ってたりすると金粉がこう降ってくるんです ね神の祝福として。ある時は羽が降ってくるんですって。それを、ああこの天使がいたって言うんですって。でも皆さん、天使に羽が生えてるのは絵画だけですよね天使って見えませんよね、霊的な存在ですから、ね、また金粉がもし、まあ、降ったとします。そしたら皆さん、今日の朝だって金粉降りましたね、ああ神様の祝福ないのかな、私たち熱心じゃないのかなって言って金粉を振るまで一生懸命賛美したり祈ったりしませんか、ね、そういうふうに何かこう間違った方向に行かせてしまうんです。 まあ、これももちろんあの少し聖書から逸脱した考えですよね。これは間違っています。またあるアメリカの教会では聖書を持ってきたら退場、聖書を持ってもあなたは入れませんって言うんです。なぜかというとその牧師が聖書からメッセージしないんです。だから聖書と照らし合わせるとあれ間違ってるなと思うから、ただ入っちゃいけないんです。それも間違ってますよね。牧師は聖書からメッセージする。また子供と天国行きのツアーをする、この教会だったんです。これは子供を教えるスタッフ、まあ、うちもいますけどね、スタッフが当たり前かのように私昨日天国行ったの、あ、私もって言って超自然的なことを子供の前で話すんです、ね、そしてトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしたミイラにした子供に生き返るように祈るっていう練習をするんです。完全これはカルトチックですよ ね。あと例えば南カリフォルニアのファーマーズマーケットでは予言のテントが出されてこう書いてあるんですね。主から予言を求める方は気軽にお立ち寄りください。なんか予言カフェなんてありますけどね。あの皆さん予言ってどういうものか分かりますか。神様から言葉を授かるんです。あの聖書には預言者って言われるんです。聖書は預言を神様からの言葉を国に語ったんです、ね、でもしこの預言者が語った言葉は 90% 成就しました、 10% 自分のこの預言者の言葉だったら預言者どうされたと思います。殺されたんです。神の言葉を取り継ぐ者というのはそれだけ重要な役割だったんです。だからこの何かこの予言カフェとかね、予言このファーマーズマーケットでそれをこうあの語る、神様はこうおっしゃってますねって語るのは少しこう無責任なことですよね。でまたですね、不合になることがクリスチャンすべてという考えを持っているグループのようです。これは繁栄の神学というものです。あなたが貧しいのは神様との関係ができていないからですよ。ほら見てください、あの社長さんとかあの企業家見てください、あの方は神様と素晴らしい関係を持って教会に捧げてるからですよ。さあ、あなたの裕福になってそして教会に捧げなさい、ね、そうすると例えば試練の中にいて、ね、神様と歩んでいる人その関係を壊してしまいますよね。私はちゃんとしてないんだ、その人を責めるかのようなメッセージになってしまいます。もちろんそれも間違っています。神様はその人にあった祝福を必ず与えてくださっているんです、ね、裕福イコール神様との関係が近い、これは間違っていますね。そしてこのウィリアム・ウッド先生が警鐘を鳴らしている最も重要なことはこれです。聖書を読まなくなっているクリスチャンが多いということだったんです。私たちが神様の真理にとどまる、また恵みにとどまるのに必要なものは何かというと、ただの熱心さじゃないんです。ただの思いでもないんです。そこに裏付けされた聖書の御言葉は私たちのうちにある必要があるんです。なぜかというと、その聖書の言葉こそが私たちの心を判別してくれるから、こう聖書は言っているんです。ヘブルの4章の12節で、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます、ね、こうおっしゃって、こう御言葉が言ってるんです。また箴言では4章の20節から23節でこういう言葉があります。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保てよ、見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。この全身、これはもう人生そのものですよね。健やかにする。力の限り見張って、あなたの心を見守れって書いてあるんです。つまり、その聖書の言葉を私たちの心に住まわせて、そして私たちの心を守りなさい。こう言ってるわけですね。そして御言葉は私たちを救い助けてくれるとも言っています。これは詩編の107編の20節、主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。 何か私たちが試練にあった時に聖書の言葉に立ち返りなさい。必ずその言葉があなたたちを救ってくれるから、ね、だから私たちはどんな時にも御言葉を豊かに私たちの内に住まわせることがね、私たちの人生を祝福し私たちの心を守ることなんです。そして何よりも私たちを真理にとどまらせ、そして私たちを恵みのど真ん中にとどまらせてくれるということですね。日本で聖書を読んでる人っていうのは、まあ、どれぐらいいるのか、もちろんなんかねこう思ったより少ないような気がするんです。 でも実は多くの人がね御言葉に親しんでたりまたは聞いたりするんです。また、日本でも著名人有名な方々もその御言葉を読んでいたり、またはその聖書の神を信じていたりするんです。まあ、有名なのは内村鑑三とかですね、新渡戸稲造さんです、ね、彼は熱心なクリスチャンでした。また実はですね、日本を導いた内閣総理大臣の中にもクリスチャンがいたんです。これは第68代69代内閣総理大臣をお務めになった大平正義さんという方ですね。でこの方は戦後政界指折りの知性派とも呼ばれた方です。でこの方ご自身の信仰に関しても周りにね熱く語っていた人だったんですけど、この方アーウーね、アーウーの方ね大平さんって呼ばれたりするんです。答弁に答えるときにそのことはあーうーって言うでそのアームがなかったら素晴らしい答弁をした方って、ね、言われているような方なんですね。すごくユーモアもある方なんですけれども、大平さんは高松高等商業学校に入学した後牧師の講演を聞き、若くして19歳で日本キリスト教会観音寺教会で洗礼を受けます。それから神様と歩んで、ね、人生が始まるんですけれども、1952年に初当選し政界デビューを果たします。1972年に行われた朝日新聞の対談ではこう言ってるんです。友達を慰めたりわずかな持ち合わせのものを分け合って食べるとか営みを懸命にしていく姿、その中に神の国があるんじゃないか、こうやっていつも聖書の神を意識していた方なんですね。そして総理大臣になるのが1978年12月の7日なんですけれども、その1ヶ月前1978年11月10日の朝日新聞の夕刊のインタビューでこう答えているんです。人間は強くないし愚かでもある、そういう定感があります。しかしそこに留まってはいかんわけで、いずれは枯れる朝顔でも毎日水をやるでしょう、そういう気持ちを大事にしたいとおっしゃったんですね。どんなに失敗しても弱くても自分を励まし、いや神様によって励まされ歩んでいきたい、まあ、そんな思いでね言ったんじゃないでしょうかね。大平さんは何よりも移動する車の中でねいつも聖書を、ね、こう開けて目を通していたとも言われています。大平さんにとってはいずれ帰る命かもしれない、でもいつも聖書の言葉によってねいつも新たにされていたのかもしれません。あるキリスト教新聞のインタビューではこうおっしゃった。聖書から離れて生きることはできない、ね、祈りの中に神様との対話も続けている、こうおっしゃったそうですね。この時も聖書から離れてって言ったのかもしれないですよね。皆さんどうでしょうか。議員である内閣総理大臣である、そういう方は時間を考えても多くの時間はなかったと思います。でもその少ない時間の際で自分の魂に水を注いでいたんです、ね、私たちももちろん忙しい毎日を過ごしているかもしれません。でも私たちもその一瞬一瞬そのひとときの前にこの言い切った言葉であるこの聖書の言葉を注いでいくときに私たちの魂がまた新たにされ心がもう一度守られるのではないでしょうか。もちろん毎週皆さんがこのようにして聖書のメッセージを聞く、これもそうです。でももし聖書をお持ちでしたら何かねどこでもいいのでぜひ開いてみてください、ね、 なぜならその御言葉こそが私たちを守り、私たちを祝福し、導いてくれるからですね。今日もパウロのこのメッセージに耳を傾けたいと思います。では一言お願いします。愛する天のお父様、今日もこの御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださったことを感謝します。神様、どうか私たちのうちにその御言葉を住まわせてください。確かに、年を取ってくると子供たちのように、新しい御言葉を毎回覚えるのは難しいかもしれません。でもだからこそ私たちが、時々その御言葉に耳を傾け、心に住まわせ、そしてその御言葉によって、養われ生きていくことができます。神様、どうかあなたご自身が、この共にしている一人一人を、大いに祝福し導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。